世界がもし100人の村だったらという本がございます。これはもともと E メールで送られていて、それがどんどんどんどん広がって、そしてそれが今度日本でも翻訳されて、マガジンハウスというところから出されたのですが、その中に20人は栄養が十分ではなく、一人は死にそうなほどです。でも、15人は太りすぎです。というふうにあります。この、もともと送られている E メールの方では、50人ってなってます。で、このマガジンハウスでこれを編集したときに、もう一度全部の数字に当たったみたいですね。それで、はっきりわかる数字に直したら20人になったそうで、まあ、推定、あるいは、統計が出てないところを加えるともうちょっと増えるらしい。いずれにしても世界の中で、つまり100人の村だったら20人から50人が飢えているということは大変なことだと思います。そしてでも15人は太りすぎですというのは、今度は私たちの国の中に当てはまりそうです。つまり随分不公平、偏って富が偏っているということを示しているわけですが、聖書の時代にも飢えというのは非常にひどかったようですね。貧富の差がとても大きいですから、旧約聖書のイスラエルの先祖であるアブラハムの時から飢えという問題がありました。ですから飢饉があったりして飢えそうになったら、アブラハムもエジプトに避難したことがありますし、その孫のヤコブの時代にも飢饉があって、そしてエジプトに買い付けに行ってるっていうふうなことがあります。それから今日の旧約書の日課のように、エジプト脱出の最中でも飢えに、脅かされて、しかし天からマナが降って、マナっていうカタカナ、これは聖書でも読まれましたが、これは何だろうという意味の言葉なんだそうです。ですからみんな弟子たちが、イスラエルの人がこれは何だろうって言ってる、それをマナマナって言ったらしいんですが、それがそのまま名前になった。つまり神様が直接養ってくださったという物語がありますし、その他預言者エリアが飢えた時にはカラスが食べ物を運んできたとかですね、いろいろその飢えに関係した物語が出ております。イエスの時代にも言うまでもなく飢えは広まっていました。そしてその人々が飢えた時にイエスは5000人に食べ物を満たしてあげたっていうような記事が出てるわけですけれども、今日の福音書の、ヨハネによる福音書の6章34節以下は、そういう飢えを背景にした時代の中にあって、私のが命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないというふうに、その時代の中でみんなが関心持ってることにズバリ答える形で、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないというふうにイエスが言われた。今日の主日の主題も命のパンであります。でイエスが命のパンである、イエスのもとに来る者は決して飢えることがなく、また乾くこともないというふうにおっしゃった。これはもちろん直接的に目に見える食べ物のことだけおっしゃってるのではなくて、霊的な問題、心の飢え乾きに対してもおっしゃってるというふうに思うのです。 ある病院のホスピス長をされていたお医者さんが、ある人にこういう話をされたんだそうです。人間には必ず命の終焉が訪れるが、命は無限のような気がする。その死に際し、三つの和解ができていない人は、大変な苦しみの表情の中死んでいく。もしも和解の必要があると思うなら、もしも苦しみたくないなら、今から和解の準備をしておきなさい。それは自分自身のためだけでなく、次の世代のために。三つの和解とは、第一に、自分との和解。第二は、家族を含む大切な人との和解。そして、第三が、神との和解です。人の死は単に肉体的なことではなく、社会的、宗教的、霊的で、全人格的な出来事なのです。霊的痛みは、身体的痛みの何十倍も激しいように見えます。というふうに言われる。つまり、三つの和解ができてない人は、平安な死を迎えることができない。いつも何かを恐れている、ということになる、いうわけですね。そこに、イエスが、私が命のパンである、とおっしゃった。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。また、後ろの方には、私が天から下ってきたのは自分の意志を行うためではなく、私をお使わしになった方の御心を行うためである。私をお使わしになった方の御心とは、私に与えてくださった人を一人も失わないで、終わりの日に復活させることである。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。というふうに書かれている。つまり、先ほどのお医者さんの三つの和解の中で、神との和解を私がしているよっていうこと。だから私に来る、イエスのもとに来る、イエスの皆を信じ、そしてイエスの名によってバプテスマを受けてイエスのものとなるという時に、まず神との和解がなされているんだ。それが確かな印なんだと。だから十字架にかかられる救い主っていうのは普通考えられない。だから、神と人間との和解をイエスご自身がしてくださってる。だから、キリストにあるもの、キリストのもとに来るものは、一番普通の人には難しいと思われる神との和解がなされている。もうその心配がないっていうことをイエスが示してくださってるわけですね。あの三つの和解は、このお医者さんは自分との和解、そして愛する者との和解、そして神との和解っていうふうに、三番目に神との和解を持ってこられたんですが、この三つの和解が本当にできる出発点は、第三の神との和解からだと思うんです。私たちがイエスにおいても、神との和解を与えられている。つまり、自分が何かしたんじゃなくて、神様が、おい、大丈夫だぞ。もうお前を私は愛しているっていうお約束がすでに生きている。そこが出発になると、次に 自分との和解ができる。つまり自分のあるがまま、いいところと悪いところ、それをそのままに受け止める。そして自分で隠さなければいけないっていうことがなくなって、そのままでいられるときに、その時に初めて人との和解ができるようになると思うのです。自分との和解ができてない人は、本当の意味で人との和解はできないのですね。なぜならば、同じように人も長所と欠点を持った存在だからです。だから自分の長所と欠点をあるがままに受け止めるということができないときに、どうしても人の欠点とか罪が気になって受け入れることができない。だけどその人との和解ができる出発点は、神様が永遠の命を約束して、お前を受け入れてるぞ、もう大丈夫だぞっておっしゃってくださってる。つまり私の弱さや欠点や罪があるのにもかかわらず、受け入れてるぞっておっしゃってくださってる。もうその永遠の保証ができてる。だから私のもとに来るものは、私によって終わりの時に復活させられるんだっていうお約束が生きてる。礼拝はそのことを確認する時なのですね。そしてその出発点が洗礼であり、そして聖餐式は繰り返される洗礼式だっていうふうに、言った先生がいるんですけれども、聖餐式においてもう一点、そうだ、もう肉をくださった、だから私はキリストのもの、そして肉をパンをいただくっていうことを通して、私はキリストの体の一部、そしてみんな同じキリストの体なんだっていうことを確認する。そうしてまた人との和解に向けて出発するということになると思うのですね。今日は、私は命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない、つまりその永遠の命を保証してくださっているイエスのものに私たちがなっている、その途方もない大きな恵みをもう一度しっかり受け止め直して、ああでなきゃダメ、これがあるからダメだってこだわるのではなくて、まず自分を許して、自分を愛して、そしてまた人を受け入れ許す歩みを始めたいと心から願うものです。お祈りしましょう。聖なる御神様、あなたは私たちの考えもできなかった仕方で自ら人となってくださり、そして御一人子が十字架で血を流されることを通して人間との和解を確かになしてくださっておりますことを改めて感謝をいたします。でもそれにもかかわらず、私たちはしばしば自分を責め、あるいは人を責め、自ら平安を打ち壊し、また溝を作りがちでございました。今日あなたが私たちのすべてを受け入れ許してくださっているという、その根本的な原点にもう一度立って、またそのことを通してあなたが私を許していてくださるのだからということで 自分のあるがままを受け入れ、他の人との和解が進められますように、そして全世界が本当に和解をして、互いが助け合い支え合っていくことができるよう、どうぞお導きください。我らの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。